Marco!
Ez majd a korona!
Ez a piros szülő. Hát a piros szülő.
何が起こったのかよくわかんねえなこれ。おのおのが好きなことやってるわ感じはするんだけど。みんなの音声が途切れ途切れで何が起こったのかわかんない。
そっか叫んでるからみんなが。
そうそうそうそう。リミッターがもう働きまくっちゃって。うん、限界ですって。
ちっちゃい声で言えばよかった。
そうですね。ちっちゃい声で言えばよかったですね。うん、勉強になりますね。
勉強になりますね、うん、勉強になりますね勉強になりますねじゃないよ。やってまいりましたリクエストタイムのお時間でございます。今日もたくさんの投稿を頂戴しております、はい、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のテーマはですね、今日の投稿メッセージのテーマはホームでホムホム、うちでうちうちシリーズの第4フライデー4フラ、家の思い出かっこ自宅以外、家の思い出自分家以外、人ん家です、
うん
ね、
うん、
よそ様の家の思い出ですね、
はい、
自分の家の思い出ではなく、森律子くんの家のカーテンの話とか、森友くんの家の高級な住宅街の話とか、のすけくんの人情味あふれる木造アパートの話だとか、オレンジ以外ね。
うん、オレンジ以外。
そう、オレンジ以外。
タッシーさん、タッシーさんち以外ってことじゃない
ですか。俺にとってはオレンジ以外ね。森友くんが初めてオレンジに来たのは震災の夜でした。
そうでした
ね。そっか、そっか、そっか。
もう森友くんが都内に帰る交通手段がなく、
うん、
川越から2時間歩いてですね、引っ越したばかりの私の家に来ました。森友くんが私の家に訪れたのはそれが初めてのことでしたので、ただ、せっかく来てくれたのはありがたい、嬉しかったんですが、停電してましてですね、震災のおかげで、スマホの懐中電気機能を使いながら、ここがリビングなんだよねなんていう案内
見えねえなって、
ここがよく見えないけどねリビングなんだよねなんつって、
次の日の朝になるまで、
そう、次の日の朝になるまでわからないというね、周りが真っ暗な家に連れてこられてようこそって言われてるっていうね、とんでもない感じでしたけど、そんな、まあ、森友くんにとっては、まあ、自分の家以外という思い出になるわけですよね。私も森友くんの高級住宅街のお家にお邪魔したことはありますよ、
うん、
でこの鶏肉料理をいただいたりとかしてですね、うん、もちろん、奥さんも娘たちも一緒になっていきましたので、こういうのをいわゆる家族ぐるみの付き合い、
何の説明ですか急に。
家族ぐるみの説明、ドスを聞かせて言うことじゃないですね。こういうのを家族ぐるみの付き合いって言うんだよね。
はい、巻き舌で言うことではない。
そうですね、まあ私がまだ板橋区に住んでいた頃、森くんも遊びに来てくれたことがありました、
うん、
ね、
あるある、
お刺身を振る舞いましてですね、うん、懐かしい話ですね。はいはい、のすけくんは、うん、のすけくんは今の私の家にも来たことあるよね。
ありますね。
あるよね。
はい。
なんで来たんだっけ。なんで来たんだっけ、
ね。特に理由はないですね。来るっていう感じで。
そうだよね。来るって言って。マリちゃんもいなかったその日。
いや、あれいた、いや、いなかったと思います。
いなかった。のすけくん、
はい、なんかの帰りとかじゃなくて。
全く別日にこの日に遊びに行くっていう感じで、サッシーさんち行きました。
そうかそうか、
誘われてない、
単体だ、そうか、リツコくんを誘ってなかったっけな。来る、
今の家行ったことないです。
あ、今の家行ったことないか。来る、
ないです。
来る
今
このスタジオにも来れないのに俺ん家に来るとか言ってんじゃねえよ。
私も普通に行く行くって言いそうだったけど、
ああとんでもないことになってるね。申し訳ありませんね、本当に世の中の皆さん本当にすいません。今ラジオで何か言うとねだいぶいけないので、これはね
そうですね、
ちょっと用心して取り掛からないといけないんですけど、さあやってまいりました。皆さんからの投稿をバンバン紹介しようと思いますけれどもね、最近なんかまた新たなね投稿者の方が増えてくれたりだとか、それからもうめっちゃ久しぶりにね投稿を送ってきてくれたりだとか、嬉しいですね。
嬉しい。
本当になんかこう地道に毎回毎回回数重ねてると、いろいろな方がまたやってきてくれたり、新しい方が訪問してくれたりだとか、本当嬉しいなと思いますね。ですので皆さんも恐れずにですね、ぜひ投稿していただきたいと思います。今日のテーマは自分の家以外の思い出、家の思い出、自分家以外でございます。ではファックス番号りっちゃんお願いいたします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 19時15分までお待ちしてます。
最高ですね。
これはこれでたまらないですね。
最高
です。これはまたありがたい。学習しましたか。なるほどね、はい、あんまり大声出すとね、やっぱ立ち退き事件とか2179立ち退き事件みたいなのがこれ危ない、
ね、見頃だな
、ね、ということでいっぱい投稿今日もいただいてるんですよね。バンバン紹介して、先週はもう本当に残り時間1分しかなかったからな、今日も頑張っていかないとね、はい、連載小説もあるしね、心してかかっていかないとダメですよ。ね、先週初めて投稿いただいた方から、今日もまたいただいてますよ、うん、嬉しいじゃないですか、ね、このラジオネームが私とのすけが気に入ってしまってですね嬉しい限りなんでございますが、では行ってみましょうかね。メールでいただきましたラジオネームこめかみスタイル、ありがとうございます。
コメスタさん、
ありがとうございます。
こめかみスタイルです。今回も勇気を振り絞って投稿します。だいぶ勇気を振り絞ってる感じが、ね、ありがとうございます。今回も勇気を振り絞って投稿します。先週初めて出した投稿が初めて読まれ、初めて経験したことがない感動と、初めて膝がガクガクするほどの緊張を覚えました。読んでくださりありがとうございました。すみません。だいぶ初めて尽くしでしたけれども。ねえ。いや、やっぱり初めての投稿って緊張するもんなんですよね。
ね。
読んでもらえるんだろうかとか、読んだ後なんて言われるんだろうとか、いろんなことをね、想像されたのではないかと思いますが、まあ、なんてことないですよ、この番組は。他の大物タレントの番組と違ってですね。この番組はもうだいぶハードル低いので、バンバン読んじゃうからでもこの間なんかのラジオ番組で言ってましたね、コミュニティ、地方のコミュニティ FM は投稿すると必ず読んでくれるんで嬉しいですみたいなことを大手の民放の番組に投稿してる人がいましたね。
なんか
そりゃそうだよなって、この番組は特にそうですね、
うん、
もう全然遠慮せずに投稿していただければと思いますよ、うん、
はい、
友人の細川くんの家は蕎麦屋です羨ましいですね。
めちゃくちゃいいですね、
うん、細い蕎麦が出てきそうですね。友人の、うん、細川くんの家は蕎麦屋です。そぼろ丼が美味しいと思っています。そばじゃねえんだ、
そばじゃない、
そこそばじゃねえんだ、そぼろ丼いいですね。急にお腹空いてきた。
お腹空いた。
何あれですか、鶏肉のひき肉を甘辛で煮込んだ丼物みたいな、
う
ん、
あーうわーいいない
いですね、
めちゃめちゃいい
細川くん、
めっちゃお腹空いた
あなたたちいいじゃないですか、自宅なんですからむさむさ食えるでしょ、それあなたたちは。
そこは
これリモートで目の前で食われたら俺どうなるかな、もう多分なんか食も放棄しそうな気がするんだけど そぼろ丼ね、いいですね、土曜日の朝番組も生放送で聞きました。ありがとうございます。トークも音楽も素敵でした。私も頑張りますと。頑張ってください。なんだろう。私も頑張りますって言って。ね、ありがとうございます。頑張っていきましょうね。
ありがとうございます。ね、
ありがとうございます。
ございます。
土曜の朝の番組ね、明日もありますけれども、このお聞きのチャンネル、うん、フラワーラジオでアクティブホリデー。うん、明日の朝もお届けしますよ。明日も雨だしな、本当に。このねえ、爽やかな朝空の下で番組やれる日はいつ来るのでしょうかね。明日も頑張ります。明日もいい曲取り揃えてますんでね。楽しみにしていてください。はい、コメカミスタイルさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
友達の家が料理屋っていう経験ある？
ああ、
定食やってる友達に違ったな。
ああ、いいですね。
いいな。
いいな。
俺はね、中華屋やってる友達いたね。小学校1年の時から。パン屋さん。ああ、なるほどね。やっぱちょっと憧れちゃいますよね。食べに行くよね、しかもね。
うん。
仲のいい友達が。うん。そうそう、中華屋やってたね。
いいなぁ。
行ったりしてましたよ。そう、やっぱなんか友達の、なんかクラスメートの子が食べ物屋さんの息子だとちょっとやっぱり一目置いちゃうよね、なんかね。
ああ、そうですよね。なんかね、確かに、
うん。でも本人はなんか、そばばっかり食わされてとか、ラーメンばっかり食わされて嫌になっちゃうみたいなこと言うんですよね。何を贅沢なこと言ってるんだみたいな。羨ましくてしょうがないんですよ。本当にね、そういうのありますけど。
まあ、そうですね。いわゆる外食ですからね。
うん、そうですよ。
うん、
ね。羨ましいですよね、やっぱりね、うん。今そういう個人経営の外食屋さんってなかなかね。
うん、まあ、そうですね。
うん、チェーン店が多いから。うん、そういうのも、なかなかレアな存在になってきましたけどね。うん、はい。続いて、こちらは掲示板に書き込みいただきました。ラジオネーム、かなた。かなたさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
119回目の投稿、失礼します。ほら。すごいよ。
うん、
いよいよもう次回、120回目ですよ。ね。120% だね、もうね、これね。なんかリアクション弱いね、皆さん。
いや、意味わからないなと思って。
なんでせっかく東京に住んでるのにさ。東京っ子ならもう少しファンキーなリアクションしないよ、もう、もっとさ。
何だそり
ゃ。タッシー田代さん、森律子さん、森友啓二さん、のすけさん、こんばんはでーす。
こんばんは。
はい、こんばんはでーす。今日は皆さんがご一緒での出演とのことで、賑やかで素敵な放送になるはず。
はず。
はず。
はずですね、
うん、はず。
はずなんだけどな。すっごく楽しみなのです。楽しみにしていただいてます。
ありがとうございます。
放送時間まで、そわそわしながらお待ちしています。やばい。
うん、
ソワキンだ。
ソワキン、そうだね。
ソワキンだ。
今日聞いてくれてるんですかね。
今日聞いてくれてるのかね、これね。
うん、
嬉しいですね、本当に騒がしいでしょ、本当すいませんね、わちゃわちゃしてますよね、家の思い出、自宅以外ですが、たくさんいろいろあるのですが、うん、一番思い出してみてほっこりしたのを選びましたです。私が学生の頃の夏休みの時に母の友人のママさんのお家で子守をした思い出です。かなたさんが子守りするってのはすごいですね、これね。
欲しいな、子守り。してほしいな。
まる。
欲しい。
のすけくんの子守りかよ。子じゃねえし。
そうですね。
怪人守りだよね。怪人。
怪人守り。
怪人守り。
そうですね。
母の友人のママさんが入院しないといけないとのことで、パパさんがお仕事から帰宅するまでの間、毎日娘ちゃんのお世話しに通っていました。 ああ、娘ちゃんはとっても可愛い女の子で、毎日笑顔でおしゃべりしてくれたのですっごく楽しかったな。娘ちゃんのお昼寝している姿はまさに天使そのものでした。なるほどね、ここがやっぱのすけくんと根本的に違うところです、ね、
そうですね、
天使そのもの、寝顔がお昼寝してる姿、うん、天使そのもの、
あれ
ね、
俺も寝顔は
それはあれ海坊主とかそういうやつじゃないですか。
あ、そうですね。
そうですね。ね、海坊主そのものでした、はい、みたいな感じですよね。
あ、それだったんですね。
先週のラジオ放送とっても楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。タッシーさんの優しい歌が大好きです、素敵な歌声を聞かせていただいて私は幸せなのです。いやいや、ありがとうございます。恐縮です。恐縮でございます。そして、土曜の朝のアクティブホリデーもお疲れ様です。明日も頑張ってくださいです。私の端末かネットの環境のせいなのかもですが、音源のページがないですって言われてしまって聞くことができなかったですって。これ
あら、
俺慌ててさっき調べたんですけど、番組前に、
はい、
私のミスでした、
うん、あら
あら、
いやー参りました。だから URL 貼るリンクが間違えてまして、今もう聞けるようになってます。らら、今聞けるようになってますので、うん、明日の朝になる前に先週の朝を聞いてください。
確かに、
ね、そうするとだいぶ田代色が濃くなります、この金土とね。もうぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。先週のね放送ね、そうそう、あ、アーカイブがね聞けなくなっちゃってたんで、もう今聞ける状態なので、ただこの番組は聞いてほしいですね。この番組終わってから聞いていただけるとありがたいなと。ぜひぜひね、ありがとうございます。そしてのすけさん、
はい、
のすけさんが本当に怒られることがないように願い祈っています。
ごめんなさい、
ね、私はのすけさんの笑い声が大好きです。
あー嬉しい、
ね、いつも笑顔でいてくれると嬉しく思います。
いやー嬉しいですね。
もう先週は暴言入ってましたからね。
ぼやマジで気をつけなきゃいけないと思ってます。
本当面白かったよ。
本当面白かったですけどね。リモートでの皆さんのご出演本当に嬉しいです。それぞれにいろんな大変なことが多々あると思いますが、頑張ってくださいです。聞かせていただきながら応援しています。いや、ありがとうございますね。本当にね。
ありがとうございます。
ねぎらいも含めつつ、こうして応援して激励していただける。いつも長文でごめんなさいですっていうことですが、いや、全然結構ですよ。もういくら、もうめっちゃ長いのは来たと分かったら、他のコーナーを、変更するしかないですよね、これね。やっぱね。スターウルフとか言ってる場合じゃなくなってくるような気がする、
ね。もう、それはリスナー優先、西田さん優先です。
そうですね。徹底的に、アンド高く比較的にカナタさんみたいな。ね、T8 になっちゃうけどね、そうなるとね。まあまあまあ、全然全然結構ですので、思う存分メッセージお寄せいただければと思います。一旦 CM を挟ませていただいて、たくさんメッセージ頂戴しておりますので、紹介を進めていきたいと思います。うちの思い出、自宅以外のうちの思い出、うちの思い出、自分家以外というのが今日のテーマでございます。先週久しぶりに投稿いただいて本当に嬉しかったわけでございますが、元気にしてて元気そうでよかったですね、本当にね。いつも可愛いでおなじみです。今女子高生ですからね、すごいですよね。行ってみましょう。北海道で、北海道に住んでらっしゃる女子高生でございます。 ラジオネーム南小鳥 33% ありがとうございます。南小鳥 33% さんです。どうも今日も可愛い南小鳥 33% です。先週はありがとうございました。明るいね、課題を進めながらリアルタイムで聞いておりました。おお、そうなんだ。今だから学校やってないからね、課題を進めていかなきゃいけないんですよね。うちの娘もそうですけどね。課題を進めながらリアルタイムで聞いておりました。覚えていてくださって本当に嬉しかったです。いやいや、忘れるわけがないじゃないですかね、本当に。小鳥のパワーは届きましたか？届きました。本当にひしひしと届きました。嬉しかったです。ありがとうございます。北海道もまだ緊急事態宣言中ですが、もうすぐ学校が始まりそうです。まだ新学期4日しか登校してないんです。笑い。そうだよねそうだよね。うちの娘ルリルルさんなんてまだ入学式しか行ってないんで、
うん、
1日しか制服着てないのにもう夏服が届いてましたよ。そうなんです、1日しか制服着てない。もう夏服がこの間届いて、でもまあもうすぐだよね。もうすぐあと 1,2 週間でね、開けそうですけれども、さてさて、今日のお題、自宅以外のうちの思い出。おじいちゃんおばあちゃんの家で過ごすお正月。なるほどね。北海道の小清水町っていうの、これ小さい清水町、ね、自然あふれる本当に田舎って感じのところにあります。いとこが2人いるのですが、その中で小鳥は一番年上なので、おばあちゃんのお手伝いをして茶碗蒸しとか料理を作ります。夜になると親戚がみんな集まってビンゴをします。ビンゴ、景品を買った時のレシートが頭をぐるっと印象したの、一周したのが衝撃的でした。どれだけの民族がいるんですかそこは。どんだけ多い親族なんですかそれ。景品全員に当たるように買ったら、買ったんですかね、じゃあ、
うん
うん、景品を買った時のレシートが頭をぐるっと一周したのが衝撃的でした。人生で一番長いレシートだと思います。なるほどね。だいたい俺たちのトワキンファミリーで、居酒屋に飲みに行くと、だいたい頭2周くらいするレシートが出てくるけどね。どんだけ飲んでんだよみたいなことを。誰に向かって言ってんのか叫ぶよね、みんなね。今年のゴールデンウィークは行くことができなかったので、お正月に行けることを願っています。それでは、今日も可愛い南小鳥 33% でした。小鳥もアマビエを描いたのですが、アマビエの絵をね、描いたのですが、先週、ナルトさんが描いてくれたやつ。メールに添付すると容量が重たくなっちゃうので、ツイッターに貼っておきますっていうことでね、ツイッター始めてらっしゃるんですよね。
見ましたよ。
見ました、見ました。
アマビエ、可愛かった。
可愛かったですね。あれですよね、あれですよ。ムジカホールカフェの写真が貼られてましたね。
あれにね、
そう、うん、ライブ去年来てくれた時の写真だね、あれをね、うん、嬉しいですね、うん、ありがとうございます、ね、お体気をつけて学校始まると思いますけどね、頑張っていただければと思います。そして同じ高校1年生だから、南小鳥 33% さんは高校2年生なのか、で1歳年下で今年高校1年生の私の娘、双子でございますが、ラジオネームルリルルいただきました。ありがとうございます。
ありが
とうございます。
皆さんこんばんは。はい、こんばんは。ルリルルです。自宅以外の家の思い出を紹介します。はい、
うん。
横須賀にあった昔のおばあちゃんの家で食べられるのかわからない栗を取っていたのが思い出です。あのね、そうなんですよ、まあ、いわゆる私の実家ですね。
そうですね。
皆さんも遊びに来てくださったことありましたけどもね、
はい、
裏に栗の木が植わってまして、で季節が来るとですね、伊賀のまんま落ちてくるわけですよ。とても危険なんですね。でそれを食べられるのか分かんないんだけれども取って喜んでましたね。 小さい頃、うん、ね、少し落ち着いたら見に行きたいですということで、もうね、うちのおふくろも私ん家の近くに引っ越してきましたので、うん、今は誰が住んでるのか分かりませんけど、うん、空き家になってるかもしれないですけど、うん、確かにちょっと落ち着いたら、コロナでも落ち着いたらね、ちょっと見に行きたいななんていうふうに思ったりしてるわけでございますが、
うんうん、
南小鳥 33% さんもルリルルさんもどちらもね、おばあちゃんの家、
うん、
ね、まあ、そういうのっていうのはありますよね、格別な思いがありますよね、うん、やっぱこう実家に帰っておばあちゃんの家だとかおじいちゃんの家だとか、やっぱゴールデンウィークとかね、うん、今年は帰ることができなかったから、なおさら思いが募っちゃうななんていうふうに思うわけですけどね、うん、今日のテーマはうちの思い出、ただし自宅以外のうちの思い出、これが今日のテーマでございます。 CM を挟んでまだまだたくさんいただいておりますので、一気に読み進めていこうと思います。お楽しみに。自分の家以外の思い出というお題で今日はリクエストタイム進めておりますが、たくさん投稿届いております。もうね、我々もね、こうやってリモートで使ってるアプリがね、40分で一旦終了してしまうので、うん、CM のたんびにですね、ログインし直してですね大変ですね、なかなかね、これもね、はい、では次の投稿進んでいこうと思います。ラジオネーム、はい、お腹すくね、ありがとうございます。
お腹すくね
さんです。タッシーさん、森とも、タッシーさん、森さん、森友さん、のすけさん、こんばんは。
こんばんは。
アイスクリームの季節が近づいてきて嬉しい、お腹すくねです。アイスクリーム、うん、ユースクリーム、
うん、
いいですね。さて、思い出の家といったら学生の時の友達の家です。女性限定のマンションに住む男友達がいました。すごくないですか。すごいよ、
すごいね。
女性限定のマンションに住む男友達がいました。
うん、
ワクワクドキドキしながら女性限定のマンションにある男友達の家に遊びに行きました。しかし誰と出会うわけでもすれ違うわけでもなかったので、単なる普通なマンションと同じでした。期待したんだけどね。聞いてみたら、男性はマンションの地下部分のみ限定で住めるということが分かりました。妄想していたらすごく楽しかったのに、実際には本当に普通なマンションでがっかりしました。以上。
いや、それは何もないですよね。
何もない。
実際には本当に普通なマンションでがっかりしましたっていう結びですね。
ただ女の人しか住んでないってだけの話だよね。
そうですね。
何があるわけじゃない。
まあ普通に友達のマンションに遊びに行っただけになってしまいましたね。
だけです。
心中お察ししますけど、世の中そんなに甘くはない。
甘くない。
甘くない。ね。私は、申し訳ないですけど、女性の寮に忍び込んだことありますよ。もう時効
だ。何やってんだよ。
いや、だから、そこに住んでる、女性に来るって言われたんで。
来るって言われたんで。
言われたんで。
言われたから
大丈夫なのみたいな。大丈夫。みたいな。女性の寮にね。渋谷でしたけど。はい、では次の投稿に気まずくなったら恋のホワンホワンをかけてしまおうかと思いました。次は北海道帯広で農家を営んでいらっしゃるラジオネーム、ジャガポックリ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、そしてリモート三人衆の森さん、森友さん、のすけさん、こんにちは。
こんにちは。
リモート三人衆、すごいですね。ジャガポックリです。5月も後半ですので、はい、だいぶ植えるものがなくなってきました。あ、そう、やっぱりもう植えるものがいよいよないんですね。明日は加工用のスイートコーンです。多分 スイートコーンいいじゃないですか。ねえ。
いいね。
スイートコーンだ大好きですよ、私。天気もいいので、どんどん作業が進んでいきますが、さすがに降らなさすぎなので、もうそろそろ雨が欲しいです。コーノスは明日の朝雨ですよ。もう、本当にね、分けてあげたいですわ。さて、自宅以外の思い出ということで、自宅というこの定義ですが、自分の寝起きしている建築物であるという前提でお話をします。なるほど。自宅イコール、自分の寝起きしている建築物。これを定義の前提でお話をします。子供の頃の定番の遊びといえば、かくれんぼですよね。自分も近所の年の近い子と一緒にやっていましたが、まあ、一軒一軒がだいたい500坪以上は敷地があるので、家ごとに様々なロケーションがありました。でかそうだね、帯広の農家ともなるとね。我が家でも当時は自宅以外に農機具庫。はいはい。自動車庫。はいはい。薪小屋。
はあ。
倉庫代わりの廃屋が2棟。2棟。はあ。他の家だったら牛舎や土蔵やら、山林やら、いろいろありました。山林、敷地、いろいろありました。農機具庫に入っている機械の中とかは定番で、敷地内の用水路の周りに放置してあった土管の中とか、山林の中で落ち葉に潜り込むとか、いろいろなところで隠れることができました。ねえ。
スケールが違う。
スケール違うし、同意求められても同調できないんだけど。できましたねって言われても、こうなると鬼も見つけることがだいぶ難しくなるので、制限時間で区切ったりとか、見つかったみんなで残った人を探すとか、いろいろルールを取り入れてやっていた記憶があります。そんなところでまた来週ということでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、
人んちのかくれんぼのスケールが違うね。
違う。めちゃくちゃ面白そうです。
でも友達んちでかくれんぼしたことあるよね、確かに。
ありますね。
うん。
うん。あります。
旅館の子がいたの、旅館の子が。旅館の子がいて、部屋がたくさんあるじゃん、旅館って。宿泊するための、お客さんのための。そこによく隠れてたけどね。
ダメじゃん。
宿泊客は
怒られる。
宿泊客のことなどね、つゆ知らず。
まあそうだよね、子供だもんね。
無邪気だね。天使のようでしょ。
いや。
だからさ、東京にいるんだからもう少しいいリアクションしてよ。なんかこう
関係ないから。
いや、それはできない。
ね。
それできないよ。
キップのいいリアクションしてよ、ちょっと。なんかすっかりもう今夜だからさ、日が暮れてるからさ、なんとなくみんなの家暗くなってきたよね。なんかモダンな感じがしてきたね。のすけくんのところだけはあんまり変わんないですね。あんま変わんないですね。そうですね、木造だからそういう明かりなの。まあいいや、次行ってみよう。こちらも北海道から投稿いただきました。学校の先生を営んでいらっしゃいます。ラジオネーム DKDHKD でっかいど北海道。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、南琴で 33% さんは中学時代この方が担任でした。
うん。
ね。良くも悪くもこの方が担任でした。でもこの方が担任だったおかげで、こうして東亜金にね、投稿できてるわけですから。
うん。
これ貢献度たるや、半端ないですよ。
うんうんうん、
歌い人語るがね、いつも北海道でツアー、ライブツアーができるのも、この方のおかげですから。
うん。
ね。では、今日も先生からいただきましたので、真摯な気持ちで投稿を読もうと思います。
はい。
はーい、タッシーさん。
おいおいおい。
はーい、タッシーさん。ほら、のすけくんあんま怒らないようにしないと、ここ。穏やかにいかないと、ね、今週もコーノスから生放送お疲れ様です。金曜の放送終了後から土曜日の午前中と休まる暇もありませんね。そしてタッシーさんを支える三重師、なんで北海道の人はみんなこの人たちを三重師って言うんだろう。毎度安定の美しさ、声を聞いているだけで燃えます燃えます、我が愛しのリツコタン。 燃えます燃えますって言ってますよ。
ちょっと黙ってみたんです、
だいぶ今仕方してましたよね。何今ソファーに深く腰掛けて何も微動だにしてなかったんですか。何にもリアクションする気がなかったですね今ね。
今ちょっとね、黙ってました。
リスナーさん大事にしましょうよ。
本当にだからですよ、
そしてネットで見させてもらいました武将髭でもかっこいい池メンゾーな森友さん、
お、ありがとうございます。
ほらほらこのリアクションですよ、このリアクション。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、こんなおとなしくなった世の中でも相変わらずの面白さ。裏横キングバビロンなのすけさん。
ありがとうございます。すいません。
裏横キングバビロンなのすけさん。北海道からこんばんみーということで、ね。
こんばんみ
ー。DKD、HKD でございます。私、今年は支援学級の担任をしておりまして、本日収穫用の畑に作物を植えてきました。畑って難しくって、どこにでも畑奉行さんがいるのですが、いろいろなご意見、ご指導を聞きながら作業を終了してきました。こんなことなら、ジャガポックリさんに指導してもらったらよかったんですけど、ジャガさんが忙しいからな。来年やるときはぜひ教えてくださいね。これは個別にメールしてもらっていいですかね、これね。投稿じゃなくてね、北海道も来月から学校再開する予定ですが、夏休みも冬休みが数日なくなりそうな様子。それは、生徒は怒るよねって感じです。ルリルリちゃんも学校がお休みだと思いますが、勉強してますか？ちなみに我が家の肉丸くんはほぼ友達と遊んでいる模様。昨日は中学の友達とサッカー大会だったらしいです。母親の今日は4時間分は勉強してとの言葉も虚しい限り。
うんうん
うん、
一気にまくし立てましたけど、そういった DKD 家の事情です。
、うん、
さあそしてその勉強しないという息子の肉丸くん。自分以外の家の思い出、友達の家です。家の中から1階の車庫まで階段で行けるカズハくんの家が最高です。最高なのね、カズハくんち。私の家では考えられないので、かっこいいよねと毎度思っております。家も近くて、両親とも教員など、家庭環境も、両親ともに教員など、家庭環境もとても似ているのですが、なんかいい感じです。いいですね。
うん、
家の中から1階の車庫まで階段で行ける。
はあ、おしゃれだね、
うん、おしゃれですね、なかなかね、うん、サンダーバードみたいなお家ってことですかね。まあいいか、そうですね、まあそれはまあいいですね。私のスマホのバッテリーがちょっとやばくなってきたんですけど、どうすればいいですかね、これね。
どうする？
これね、多分持たないかもしれないですよ。番組終了まであ
れま、
なら
あれま、4人でつないでるとやっぱり消費電力も4倍なんでしょうか。そんなことはないのかな。もし突然切れたら、俺急に一人の放送になるから、ごめんね。その時はごめん。その時は本当に申し訳ない。DKD、HKD さん、今から約40年以上前の話です。同級生のお家が当時1億円の豪邸だったんです。家がすごいのはもちろんのこと、テニスコートまであるというエクセレントなお家でした。本人と遊んでいなくても、すみませんテニスコート貸してくださいと使わせてもらっていました。そのパパさんは最終的に町長になったんですけれども、今考えてもすごい同級生がいたもんだなと思います。小学生の時から議会は見ておくものだとお誘いいただき、議会を見に行っていましたが、こんな大人になってしまって本当に申し訳ないです。ちなみに同級生だったこの娘も指導者として接することになったのですが、まあこんな DKD ですみませんって感じですね。それではしたっけしたっけ。
したっけしたっけ。
充電がない、充電がないんだからさ。
なんか結局かわいそうだな。
充電ないんだからさ、もういよいよ一桁になろうとしてんだから、あと45分番組ある、ね。これは確実に切れるね、どっかでね。
ね、
では、続いて行ってみたいと思います。ラジオネームスナフ金蔵、ありがとうございます。森友さん70度目まして。
70度目まして。
のすけさん71度目まして。
71度目まして。
リツコさん78度目まして。
78度目まして。
すごいですね。田橋さん262度目まして。はい、262度目まして、ありがとうございます。これ俺いつも思うんですけど、管理してるのはやっぱエクセルかなんかで管理してるんですかね。
ね、すごいよね。
これだって毎回これ一人ずつ何回だったっけってチェックしてるわけでしょ。
うん、
すごいですよね。突然舞い込んできても何回目かがすぐ分かるっていうデータベースを持ってらっしゃるってことですよね、うんうん、
ですよね。
これは大したもんだな、本当にね。ありがとうございます。学生の時によく入り浸っていた友達の家が一部屋だけ離れになっていて、うん、そこにはテレビもありゲームもあり寝る用のソファーもあり大変助かりました。友達の家で離れになっているさ、これは最高のロケーションですね。テレビもゲームもある、ね、寝る用のソファーまである。だいたい学校とかバイトとかが終わったらそこに行く。すると当たり前のように友達が誰かしら遊びに来ていて、ひどい時は家主が留守中でも勝手に入ってゲームしてるやつもいたし。
うわ、
なるほどね。その部屋にある程度友達が集まると朝まで騒ぐ。腹が減ってきたら近所の店まで歩いて飯を食いに行き、帰ってきたらまたゲームしたり音楽聴いたり楽器弾いたり。いいなあ、青春だなあ、ね、夏休みとかは毎日のようにそこに集まってうだうだしていましたが、社会人になると何を決めたわけでもなく自然にパタッと会わなくなったまま約25年。うん、先日その離れがある家に住んでいた友達の親御さんが亡くなって、お通夜に行ったら25年ぶりに仲間たちと再会。不思議なもんで昨日会ったかのようにおうって挨拶するだけ。お線香をあげた後飲みに行ったら、俺はやっぱりストーンズが最強だと思うとか始まって、そんな連中とはヨボヨボのジジイになってもあの離れの部屋に入ったらまた同じことするんだろうな。スナフ金蔵でしたと。なん、いいですねこれ。
いいですね。
そうなんだよね、やっぱそうなんですよね。私も何年ぶりかに会ってもやっぱり当時と一緒だもんね、話のノリが。話す内容は何にも成長してないですもんね。これはいいですよね。そういう時にまた再会してね、また、まあ、ストーンズ最強だよなんていう話になるもんね、だってね。で、同じような感じでですね、ラジオネーム、ちんや。ありがとうございます。たしーさん、りつこさん、森友さん、のすけさん、こんばんは。はい、こんばんは。ちんやです。番組パートナー全員がリモート出演ってすごいですね。すごいですよね。きっと番組終了後には反省会と称したオンライン飲み会に突入するんでしょうね。さて、私陳也の家の思い出といえば、中学の同級生だったしげるくんの家です。私にもこういう環境があったんですよ。しげるくんの家は私とタッシーさんの帰宅ルートの途中にあったので、タッシーさんと一緒によく立ち寄っていました。ちょっと不思議な構造をしたしげるくんの部屋、本当にね、離れにある2階なんだけどね、2階の離れみたいな感じで、しげるくんの部屋で時の経つのも忘れて大好きな音楽や映画の話をたくさんしましたよね。本当そうなんですよ。これは大事なね、本当に大切な時間でしたね。毎日のように入り浸ってましたけどね。まあ悪い遊びもいっぱい覚えましたけどね、ここでね。当時、しげるくんの部屋には彼が大ファンだったソフィー・マルソーの大きなポスターが貼られていたのを覚えていますということで、本日はソフィー・マルソーの主演映画、ラブームの主題歌の、リチャード・サンダーソン、愛のファンタジーリクエストしますということでね。いや本当に私にとってもね、貴重な、しげるくんの家でございましたが、思い出しますね。ちんやさん、リクエストどうもありがとうございます。The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems ラジオネームちんやさん、どうもありがとうございます。懐かしいですね、ソフィーマルソー大好きでございました。しげるくんの部屋に貼ってあった大きなポスター、ソフィーマルソーのね、主演映画ラブームの主題歌、愛のファンタジー、リチャード・サンダーソンでございますが、今日は、都内にいる、パートナーたちをリモートでつないでいたんですが、やはりですね、私のスマホの充電が切れてしまうというところで、一旦充電させていただいてですね、先に読ませて、本人たちは今家でちゃんと聞いてますので、後ほどもう一度充電ができたらですね再登場していただくんで、しばらくリスナーの方々 ご容赦いただいてですね、いやー一人対一人の時はねなんてことないんですが、やっぱ4人になって急にあれですね、消費電力がやっぱアプリが違うとそうなってくるんでしょうかね。いろいろとなかなか難しいところではございますけどね、パソコンでやりたいですね。だからね、それもちゃんとね検討しないといけないですね。ちんやさん、どうもリクエストありがとうございました。さて、今日のテーマは自分家以外の家の思い出ということで、しばらくの間数分は私一人でお相手をさせてください。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。メールでいただきましたラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。のすけくんが怒らないで済むかもしれないですね。金曜日のつまはじき、かっこプレイバックパート主婦プレイバックパート主婦いただきました。ありがとうございます。タッシーさん、リツコさん、森友さん、のすけさん、トワイライトワイライってみんな言ってますよ、きっとね。ご自宅でしばし、ご辛抱くださいね。そしてゲストのブラックリバーさんもようこそ。ブラックリバーさんってことはあれですかね、黒川さんのことですよね、どう考えてもね。今日のトワキンはまさにみんなでリモリモ放送、トワリモとアベリモ、76リモ、リモイデー、カモン確実にのすけくんが怒るやつですね、これね。トワリモとアベリモ、76リモ、リモイデー、言いにくいな。先週のトワキン、のすけさんが割り込みで放った言葉、ラジオネームゴッホが地味にツボで、火曜日あたりに思い出してまた笑ってしまいましたってよ、のすけくん。ラジオネームゴッホ、ああ言ってましたね。っていうか土曜日の朝にもタッシーさんの声を聞くことになるとは、ああ聞いてくださっていたんですね、ありがとうございます。初の放送とてもいい感じだったと思います。いっそのこと1週間毎日やるっていうのはどうですか。いやいやいやいやいや、それはさすがにね体力だとかいろいろありますのでね、1週間さすがにぶっ続けっていうのはね、そんなことできないですよね。だから平日の帯やってるね方々いらっしゃるじゃないですか。あら本当大変だなと思いますけど、というわけで今日のテーマ、自宅以外の家と私ですが、ズバリ、ジョン F ケネディの生まれた家に行ったことがあります。はあ、ジョン F ケネディの生まれた家に行ったことがあります。大学在籍中に学校が企画した旅行で行きました。国が指定した史跡なんですよ。見た感じ普通の家ですけどね、ブルックリンにあるんですよ。ブルブルクリンクリンなんてね、タラララ あ、今だけのすけくんにつなぎたい。ブルックリンにあるんですよ。ブルブル、クリンクリン、なんてね、タラララ。まあまあ、怒らない、怒らない。のすけくんだったら怒ってただろうね。やっぱりね、怒るなって言っても怒ってただろうね。うん、よかったよかった。逆によかった。うんうん。それでは恒例、トワキニストたちの名言集。今日は、スイスの哲学者、アミエルのお言葉です。スイスの哲学者、アミエルも、トワキニストだそうでございますが、ね、言ってみましょう。そのアミエルのお言葉。幸福の真の名前は、トワキンである。アミエル。幸福の真の名前は、トワキンである。何なんでしょうね。今、都内でパートナーたちがググってるかもしれません。アミエルのお言葉。幸福の真の名前は、トワキンである。真の名前何なんでしょうね。では次回、1024回目の放送にてお会いしましょうということで、ありがとうございます。ね。幸せ。これの本当の名前はトワキンだそうでございますね。ありがたいお言葉。本当に感謝感謝でございます。続いていってみましょう。メールでいただきました。ラジオネーム、タマ。ありがとうございます。タマさんでございます。タッシー、そしてリモートのりっちゃん、森友さん、のすけさん、ヤンバイです。はい、ヤンバイです。タマです。うん。太宰ファンとのリモート飲みが昨晩も行われていました。やっぱり太宰ファンたちでリモート飲みとかやるんですね。無料でできる40分の制限でも皆さんが終わりにしてくれず、再設定を重ね、今日の番組みたいな感じだな。再設定を重ね、いやー飲んだ、語った。若い女性たちが私に群がるこの状況。リアルに発展しないものか、なんて思います。ふはははは。何が、ふははははですか。いいですね。若い太宰ファンの女性たちにタマさん囲まれて、ねえ、これはだいぶ太宰バブルになってるんじゃないですかね。さて、家の思い出です。太宰治の生まれ育った家が青森県五所川原市に今も残っています。おお、ジョン・ F ・ケネディの次は太宰治、すごい流れになってきました。太宰の作品から斜陽館と呼ばれています。うん、彼の父は地元の地主であり、国会議員だったため、家はとてつもない大豪邸です。今は市の施設として一般公開されていますが、40年ほど前までは旅館として営業されていて、運が良ければ太宰が幼少期に使った部屋に泊まれたのです。おお、私は一度だけそこに泊まったことがあります。すげえ。そりゃあもう興奮してなかなか眠れなかったですね。もしかすると太宰が幽霊となって現れるんじゃないか。でも会えるならウェルカムだと真剣に思いました。そうですよね。ブルブルクリンクリンな感じですよね。本当にね。昨年と今年、私はあれ以来久しぶりに訪れました。太宰の生誕110年を超えてもその素晴らしさは健在でした。コロナの影響で文豪が愛した老舗旅館が次々と閉館しています。千葉県船橋市にある玉川旅館。太宰が20日ほど住んで名作を書いたという名旅館ですが、ビジネスの宿泊者が減ったことから閉館が決まり、来月には取り壊しになります。そうなんですね。大正時代からある国の重要文化財なのに取り壊しってできるんでしょうかね。あ、そうなんですか。保存だけでもね、したいですよね。営業はともかくとしてね。県をまたいだ移動を禁止されているこの状況で私はどうしたらよいのか、涙ばかり。コロナが憎いということでございますがね。なるほどですね。これは本当に鎮痛なね、気持ちになりますよね。の割にはなんか、リモート飲みで女性に囲まれて、リアルに発展してほしいみたいなこと言ってますけど、これは。これはみたいな。タマさん、これはどういうことですかって、ね、思いますけれども。ありがとうございます。ね、早く収束するといいですけど。そうすればこのスマホの充電も気にしなくていいのになってね。さあ、先を急ぎましょう。ラジオネーム、山伏 R&B。今日もいただきました。土曜の朝のタッシーさんがややクールに決めている感じがしたので投稿します。ね、ちょっとクールに決めたいじゃないですか。朝だから落ち着いていきたいところですけどね。 2日も連続でラジオに投稿が読まれるなんて夢のようです。いやいやいやいや、まあそうか、だからリスナーさんからしてもね、2日連続で自分のメッセージが読まれるなんてことはなかなかあることじゃないですもんね。確かにね、括弧アーカイブの方で得られるんですが、こちらの問題でしょうか。すいません、先ほどのかなたさんのご指摘と同様でございます。私がリンクをミスっておりました。申し訳ありませんでした。では今日もいただきましたのでご紹介しましょう。連載小説、新連載、謎の金星人アベニュー第18話。シルベスター刑事の自宅を訪問しているジェシーとロジャーだったが、刑事から繰り出された意外な事実に驚いた表情を見せた。すかさずロジャーは確かめるように聞き直した。これと似た事件が過去にあったのですか。シルベスター刑事は小さくうなずき、今一度視線を庭先で遊んでいる息子のカルビンに向けながらこう話した。その事件は過去に世界各地で何回か確認されているようだが、新しいところでは去年の2月に、さらには今年の年明けにも、まあ何かの偶然なのか、いずれも日本で発生していることが報告されている。に、日本で、うん、さっきジェシーが語ってくれたような奇妙な音がした後に人の姿が忽然と消えたりするという事象だ。ジェシーは神妙そうな顔をして推察した。じゃあもしかしたらターナーもあの謎の男に消されたのかしら。その可能性は否定できんな、とシルベスター刑事。奇妙な音によって人間が姿を消すのと同時に、様々な通信機器の不具合発生も報告されている。ターナーの部屋の壁掛け時計は電波通信タイプの時計だった。この仮説が正しいとすれば、事件発生は午前2時半ということになるな。ジェシーとロジャーは思わず息を呑んだ。庭先ではカルビンが楽しそうにボール遊びを続けていた。続く。いやーすごいですね。今週もまたいろいろと進展があったようでなかったようで息を呑む展開ではございますが、ちなみにあらかじめお断りしておきますが、私がよく行くバーのマスターは消えてしまったターナーではありませんまあそうだろうね、国が違いそうな感じしますもんね。もう何年が経過したか忘れましたが、昔交際していた女性の実家を訪ねたことがあり、もうあの時は漏れそうなくらい緊張したのを覚えています。その女性の実家は台所用品かなんかを扱うお店で、鍋とか食器とか所狭しと陳列されている感じでした。で、訪問したその日、なぜかカレーをご馳走になったんですよね。なぜなのでしたっけ。いや知らないですよ、我々に質問されてもわからないですね。なぜそこでカレーが出てきたのか、我々はもっと知らないですよ、あなたよりもねというわけで、今日も一日の終わりに聞きたい曲ということで、ケン・イエーツのエヴァンジェリンがいいかなと思います。聞いてみてくださいということで、ありがとうございます。ケン・イエーツのエヴァンジェリン、これ聞きながら一旦 CM 入りましてですね、多分充電もちょっとは溜まったと思いますのでね、 CM を開けたらまたパートナーたちリモート出演していただくことができるかもしれません。Take your time. You know things don't happen overnight. Life is more than just a dollar sign. Enjoy the ride. Life can be a gold mine.If you got a good mind, stay inside the right lines, but don't keep it too clean. Evangeline, well, a
look at you, Cinderella with your missing shoes. You don't need no man to rescue you. This ain't the movies. So here we go. Put on all your fancy party clothes. Draw the curtains and we'll start the show. The world ain't waiting. Life can be a gold mine if you got a good mind. Stay inside the right lines, but don't keep it too clean. Evangeline.
パートナーたちがリモート復活いたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて時間ありませんのでね、一気に行こうと思いますよ。ラジオネーム荒宿百丁目いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、りっちゃん、森友さん、のすけさん、こんばんは。
こんばんは。
全員集合ですね。リモートリモートさてさて、自分家以外のお家の思い出は、今もめちゃめちゃお世話になっている渋原ちゃん家のお話、渋原ちゃんは小学校からの親友、ちょっと老眼鏡ないと無理だな、これ。渋原ちゃんは小学校からの親友、うち同士も歩いて20分くらいのところにありましたので、小学校の頃は、今日は荒宿ちゃんち、今日は渋原ちゃんちと毎日のように行き来して遊びました。お昼ご飯や、お夕飯も食べて行ったり、食べに来てもらったり、お泊まり会やったり、お互いのうちの庭に秘密基地なものを作って夕方、ま、になるまで過ごしたりしました。いいですね。そろそろ帰ろうかな、うん、もうそんな時間か。ではでは、例のものをよろしく頼み申す。お、そうじゃったそうじゃった、お待ちくださいと、20分かかる帰り道用のおやつに必ず所望したのが、お互いのうちの梅酒の梅の実でした。はあ、うん、ほんのり甘くてカリカリしている渋原ちゃんちの梅酒の梅の実が大好きでした。うちの梅酒の実はどちらかというとしっとりねっとりしていて、これもまたこれで大変美味しくて、もちろん大好きでしたけど、おお、これはさすがにうまくつけておるわ、うめえうめえ。いやいや、荒宿さんとこの梅にはかないませんって。次回はぜひうちの梅、うちの実もご堪能ください。それはそれは楽しみなことですの。まあ次回というのは明日のことなんだ。明日かい。そのことなんですね。ある日のことを、いつものように渋原ちゃん家に遊びに行って、いつものように帰る時間になったので、いつものようにではでは例のものをとなったのですけれども、梅の実を持ってくる渋原ちゃんを外でプラプラと待っていたところ、渋原ちゃんと渋原ちゃんのおばあちゃんが出てきました。そしておばあちゃんは言いました。荒宿ちゃん、梅もうないわ。うちの梅、荒宿ちゃん家に全部食べ尽くされた。わしが食べ尽くしたの、渋原ちゃんちの梅の実を。今思えば梅酒の実を食べる子供への配慮だったのかもしれません。だって梅酒の梅の実ですもの、わしら小学生だったもの。確かにあのままだと小学校の卒業文集に大好きなもの、梅酒の梅と書きかねなかったような気もします。それにしても美味しかったな。渋原ちゃんちの帰り道に食べ食べ食べ食べ歩いた梅の実は懐かしの味です。ちょうど梅酒の季節だし、今年は私も梅酒作ってみようかしら。最近新物のらっきょうにハマっている荒宿百丁目でした、ということでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとほっこりする内容でしたね。急ぎ足で申し訳ないんですが、本当にね、たくさん投稿届いておりますのでね、嬉しい限りでございますが、続いては、ラジオネームチャンク、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タシちゃん、リモートリツコちゃん、リモート森友ちゃん、リモートのすけちゃん、二面覇王。
2年半
をラジオネームチャンクあるよ。タシちゃん、冒頭のリモート3連発読みづらかったあるか、ふふふ、狙い通りある、意地悪してごめんあるよ。大丈夫、全然大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫ですよ。まずはどうしても触れたい先週の金バビ、相変わらずその月のラインナップから1曲選ぶことすら難しいほど精鋭ぞろいあるな。うっかり聞き逃したみんなは今回も金バビ特設ページを更新しているのでぜひチェックをしてほしい。あるありがとう、ちゃんくん。
ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にね。ところで、Google で検索して直接金バビ特設ページに行くにはどんなキーワードで検索すれば良いのかなと思って、とりあえずカタカナ4文字の金バビで試してみたら、次の検索結果を表示しています。金バエと出て、ハエの画像が出てきちゃったので注意が。中黒を入れて、金バビ。と、やると一発で特設ページに行けるあるよ。おお、すげえ。ハエが出てこないように頑張んなきゃね。やってみよう。さて、うん、自宅以外の家の思い出だけど、なんといっても私が誰かの家にお邪魔した際にこれにはこれに尽きる、ある。ズバリトイレ貸してと言い出すまですごい時間がかかる。あるあるだね。これはもう完全に私の性格の問題なので何ともならないんだけど、トイレ貸しての一言がなかなか言えないあるよ。もちろん漏らすのが一番相手に迷惑かかるので、ここぞとなったら意を決してお願いするんだけどね。じゃあタシちゃんは明日のアクティブホリデーも頑張って、また来週も元気にトワキンで会おう。あるザイチェン、ありがとうございます。
ザイチェン、
嬉しいですよね。チャンクーさんありがたいですね。でも、うん、土曜の朝の時はラジオネームクーで来てましたからね。みんないろいろとキャラ変えてくるんだもん。もうタマさんとかさ、なんでも全然わかんない女性の名前でやってきてさ、びっくりしたよ俺。アドレスはタマさんなんだもん。だってもうそれ言ったけどさ、番組で、ラジオネーム長屋の管理人、いただきました。ありがとうございます。長屋の管理人さんです。あ、仕事終わって放送間に合ったと、ご苦労様です。来週はリモートでなく普通に聞ければいいですね。来週は私一人で担当しますので、うん、来週はリモートなしですけれどもね。管楽器で思い出しました。高校生の時、高校甲子園の夏の高校野球大会に阪神の、高校生の吹奏楽部の中からメンバーを選んで入場式に出るんですが、高校生の2年3年と2回入場式に出てたんです。夏は大会歌を、演奏するのですが、今でも夏の大会が始まると思い出します。あの頃は各県の吹奏楽コンクールが 8月だったので、各パートからメンバーが抜けて苦労しました。今年の大会が中止になってそんなことを思い出しました。3年の夏は兵庫県代表で近畿大会まで行きました。懐かしい思い出です。管楽器ありがとうさん。こんな思い出があるんですね。さあ、そうだよね。だってブラスバンドの思い出もだって甲子園絶対あるもんね。本当に様々なね、関係者の方がね、がっかりしてると思いますけどね。まあ、これをね、一つの糧にしていただきたいなと願うばかりでございますが。さあ、テーマに戻りましょうか。メールいただきました。ラジオネーム、帰ってきたお笑いプーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさんこんばんは。いつも綺麗なリツコ様こんばんは。いつも静かな森友くんこんばんは。いつも黄色いのすけさんこんばんは。
こんばんは。
特徴を捉えてますね。ありがとうございます。うん、先週は参加できずにすみません。いいんですよ。仕事が終わらなくて、今日も終わらなくて、今日は疲れたから帰ります。トワキンがあるし。あら、ありがとうございます。っていうか、体壊さないようにね、うん、明日も出勤日だし、って。ね、毎日イライラだし、いかがいたしましょうって。まあまあ、そう言わずにね、トワキン聞いて、うん、ちょっとリラックスして楽しんで床に笑って、嫌なこと吹っ飛ばしましょうね。うん。自宅以外の家の思い出、なんだこのテーマ。なんだこのテーマ。家の思い出です。相方とラウンドワンに行って勝負しまくったのが楽しかったかなって。ラウンドワンは人の家じゃないぞ。ラウンドワンに限らず何か見つけると勝負してしまうお笑いプーさんです。笑い以上です。ラウンドワンは家じゃないからね。そこはっきりしとこうね。そこははっきりしとこうね。
うん、家扱い、
ね。家扱いでした。自宅扱い。すごいですね。さあ、それではラストでございます。ちょうど時間もなくなったのでね、パパッと行きたいと思いますよ。ラジオネーム、春を。いただきました。ありがとうございます。どうも、どうも。
どうも。
裸らしい生活様式。タッシーさんこんばんは。あれですね、新しい生活様式ではないです、ね、裸らしい生裸らしい生活様式って何ですかね。そして裸掛け麻雀で盛り上がるトワキンファミリーの皆さんもこんばんは。おいおいおい、なんで肌を上からつけるんじゃないよ。裸掛け麻雀で盛り上がるトワキンファミリーさんもこんばんは。それから、WHO 私裸男ハルオッス WHO 私裸男ハルオッスしょうがないねこれは。タスティさんが土曜日の朝から脱いでいるという噂をキャッチしましたが本当ですか。投稿してもいいですかって、やめてください、ちょっとやめてほしい。いいけどやめてほしい。いいんだけどやめてほしい。かつて高校時代の夏休みにダチと4人で会員番号12番永遠の少女かわいその子の実家に行ってみようツアーをやったことがあるっす。おにゃんこじゃん、のすけくんおにゃんこだよ。愛知県まで遠征をしたのに特定することができず、もう名所の大仏を拝んで帰ってきたっす。よろしくお願いしますって。何がよろしくなのか分かんないですけど、
お願いしてきた。
すごいですね、有名人の家行ったか。ジョン・ F ・ケネディ、太宰治、かわいそのことでしたね。以上リクエストタイムをお届けいたしました。 WHO ありがとうございました。一旦 CM を挟んでエンディングでございます。さあエンディングでございます。今日もお付き合いいただきまして皆さん本当にありがとうございました。最後の方はまた例によって駆け足になってしまいましたけれどもね、なんとか全員の皆さんの、投稿すべてお読み差し上げることができました。本当に恐縮でございます。最後はいつものように天国に登ったら、聞きながらお別れという感じでございますが、今日はりっちゃんと森友くんとのすけくん長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
途中で充電がなくなってしまうというまさかの展開になりましたけれども、なんとかこうしてエンディングも4人で迎えることができたんでよかったですね。
はい、
であとはのすけくんの怒るポイントをちゃんと回避できたのでね。
いやー危なかったですね。
危なかったよね。ブルブルクリンクリンは
クリンクリン
さすがにあれはアングリーポイントだったと思うんですよね。あれ
アングリーポイント
いなくてよかったです
ね。だいぶ私には4人3人の表情見えませんでしたけど、3人がひっくり返ってるのがよく分かりました。なんとなく想像できました。ね、今日も楽しい投稿がたくさんね、番組に届けられましたけれども感謝感謝でございまして、来週は今日とは打って変わって私一人で4時間久しぶりにお届けしようと思います。そしてホームでホムホム、うちでうちうちシリーズは最終ミッションでございます。来週のテーマはもちろん家の思い出、自宅ですね。自分の家の思い出、ぜひぜひ来週ね、お寄せいただきたいと思います。今住んでいる家だけじゃなくて、昔住んでいた自分の思い出。子供の頃に住んでいた自分の家だとか、まあ何回かね、こうやって引っ越しを繰り返して今に至ってると思いますけれども、まあずっと一つの家に住んでらっしゃるっていう方ももちろんいるとは思いますけれどもね。自宅の思い出、自分の家の思い出。これが来週のこの番組のメッセージテーマでございます。そして明日の朝10時からはお聞きのチャンネルフラワーラジオで私が2時間の生放送アクティブホリデー、土曜の朝にまたいかがわしいこのキャラクターでですね、爽やかな朝を爽やかな朝の足元を救うというような
ダメですよ。
ねちっこい、ねちっこい、明日もいい音楽たくさん取り揃えております。やだーって。
ねちっこいのやだ。
頑張って、粘り強い番組を。 違う意味で粘り強い番組をお届けしようかなと、ね、スタミナ丼のようなね、そんな番組にしたいと考えておりますので、一つよろしくお願いしたいところでございます。今日は皆さん本当にお疲れ様でした。いい週末をね、過ごしていただきたいと思います。そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりましたトワイライトアベニュー767金曜日第1023回目でございました。お相手はエキサイティングボーカリスト歌い人語ること達志達郎、そして
永遠のパフォーマンスガール森律子と
ストイックギタリストの森友啓二と
トロンボーンの怪人のすけがお送りいたしました。
それでは皆さん良い週末をお迎えください。また来週夕方4時、明日の朝の朝まで、せーのバイバーイ。
バイバーイ。
うやむやじゃんかよ。